皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast。 この番組は株式会社春秋社さんに発売されております書籍 The Moses Code に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回はあなたの望みを妨げる10のブロックより熱意がないですね。
そうですね。ちょっと前に冬のバンクーバーのオリンピックが終わりまして、
はい、
やはりこうスポーツというのは非常にこう熱意を持った方々が出てます。で、今はですね、ちょうどパラリンピックやってるんですよね。で、その熱意というところで言うと、本当にある意味オリンピック以上のこう、なんていうんですかね、感動があるというか、こう我々の胸を動かすものがありますよね。熱意というのはやっぱりこう人から人へ伝染するというところがね、ありまして、もちろんスポーツ選手もそうなんですけれども、最近チリでまた地震がありましてね、本当に世界的な災害が起こると、そこに医療のその現地の方を助けるために向かう方々ってたくさんいらっしゃって、で、もう自分の命も顧みず、もしかするとそこは戦場なのかもしれないというところにまでこう行かれる方々がいらっしゃってですね、やはりその我々から見ると理解できないような、なんでそれだけのパワーが湧いてくるんだろうというような、こう本当にですね、まあスポーツ選手ももちろんそうですし、体が不自由な中で本当にスポーツをなさっている方々もそうなんですが、どっからその力が湧いてくるんだろうみたいなところをですね、非常にこう、なんでそれをこう、見るだけで非常にこう、こちらも力づけられるというところがあるわけなんですね。でもその、なんでかわからない。で、その、おそらくその方たちにとっても、なんかわからんけど、こうやらなあかん気がするみたいなところですね。そういった意味では、その、なんでしょう。我々はその、それだけ情熱を持った方っていうのを、いいなと思うわけですね。非常に羨ましいなと、こう、自分もそうなりたいと思うわけなんですが、で、やっぱそういう人は特別なんだよというふうにこうどっかで思うところがあるのかもしれないんですが、もしかするとその彼らが特別に強い情熱を持っていたということよりもですね、何か情熱をかけられる、情熱を湧き立たせてくれている何かが見つかったという点で、非常にその方たちはラッキーな、本当それで僕らこう、いいなぁと、思うのかもしれないですね。
はい、
何か北原さん、こう、情熱を持ってやったという、こう、経験というか、体験というのは、なんか、終わりですかね。
そうですね。まあ、お仕事になっちゃうんですけど、まあ、人を育てる立場でお仕事をしているんですけど、やっぱりその、ね、人を育てるというか、それをすることによって、その方がすごく成長してくれて、で、それで、ね、みんなが喜んで楽しくなっている、いう経験はありますね。
なるほどね。その、人を育てるの特にそうですね。自分が情熱を持ってやったら、なんかそれにこう、応えてくれるみたいなところがね、多分それがあるんだと思いますね。じゃあですね、とは言ってもですね、情熱がない、例えば育てる立場としてですね、情熱をあまりこう、この子は持ってないだろうなっていう方に対してですね、あなたは情熱を持ってやりなさいよ。と言っても、ね、非常に難しいですよね。
そうですね。
最近のコマーシャルで、やる気スイッチみたいな、ね。
ああ、はい。
どっかでこの子のやる気スイッチはないのかと思って、そんなもんないわけですよね。
そうですね。
ね、こう、どっかにスイッチがあって、ポンとそれを押せば、OK なんだというふうに簡単に出来上がってればいいんですが、なかなかそうはいかないわけですね。
そうですね。
で、我々、こう、何かを引き寄せるときもですね、情熱がやっぱ必要なんだよ、となったときにですね、情熱をこう持たなきゃ、と思ってですね、やろうとなかなかうまくいかないわけですね。例えばですね、うまく成功した人たちのビデオを見る、あるいは講演会に行く、あるいは何かこう、感動するような映画を見たり、するっていうところで、一時的には気分がふっとこう、上がるのかもしれないわけなんですけれども、でもそれはなかなか続かない。っていうところがあるわけですね。そういう点ではですね、情熱を、その 何か引き寄せたいことに対してですね、情熱があるかないかということで、本当にそれを引き寄せたいのか引き寄せたくないのかっていう、まあ一つのそのバロメーターになるわけなんですよね。あの、なんでしょうね、情熱をこう無理くり作らなきゃいけないものっていうのはですね、もしかすると引き寄せたいものじゃなくて、引き寄せなきゃいけないと思っているものなのかもわからないですよね。あの、なんでしょうね、まあ、さっきのスポーツの例でもそうですし、ボランティアをしている、あの、医師の方たちとか、いろんな、まあ、ボランティアの方たちもそうなんですが、おそらくそこに、なんでと言われる、なんでそんなに情熱傾けられるんですかっていうと、何か理由はおそらく作れると思うんですね。考えられることで答えが返ってくると思うんですが、突き詰めていくとようわからんみたいな、なんか、やっぱあると思うんですよね。なんか勝手にその気持ちが湧いてくるんだよ、みたいなところでですね。そう考えると、何かを引き寄せたいというよりも、
うん、
その何かに自分が引き寄せられていくみたいなね。
はい、
そういうのがあるわけですよね。なので、その本の、ね、中にもですね、255ページにですね、書かれてるんですけれども、一番最後ですね、十分に選び抜き、本当に情熱を燃やせるものだけに意識を集中してください。
うん、
というふうに書かれてるんですね。そう考えると、熱意を注げるものというのは、そんなたくさんおそらくないんですね。で、なんでしょうね。そういう点では自分は、あ、なんかわからんけど、これがしたいと思うな。これを、このことがすごくワクワクするな、ということがある。なんでしょう。情熱をですね、注が、無理くり、こう、湧き起こさない、起こさないでもですね、勝手に湧いてくるもの、というのを、があれば、それは本当に欲しいものなんだと。ですので、情熱をですね、無理くりこう湧き立たせようというんじゃなくて、一つのバロメーターとして、あ、なんかこれって分からんけど情熱湧いてくるよねって言うんだったら、本当にそれが自分は引き寄せたいと思ってるんだなっていう、その自分が本当に引き寄せたいものかどうかをこう見極める、なんでしょうね、測り、バロメーターとして熱意っていうのを一つ使えるんじゃないかなと思うんですね。ね、もしかすると、その、なんでしょうね、熱意に似たものにですね、焦りみたいなのがあるんですよね。なんかどっちもですね、引き寄せなきゃいけないという強い思いなんです。
はいはい、
思いとして強いという点ではですね、とても似てるんですが、熱意を向けるものというのは非常に楽しいわけですね。近づいていくと嬉しいわけですね。ただ、焦りというのはですね、そうじゃなきゃ困るみたいなところから湧いてくるわけですね。どちらも非常にその、意欲という感情というのは強いですよね。どっちも非常に強いわけなんで、なんか焦りというのもですね、熱意のように思えるってことがあるのかもしれないんですが、やはりですね、熱意と焦りというのは、その時に感じる感情って全然違うわけなんですよ。なんかこれなんてやばいよね、みたいな、こう、総称感というか、まさしく焦りっていう、を感じるっている時っていうのは、やっぱりそれは熱意というものとちょっと違う
ん
ですね。で、そうですね。焦りというのはですね、理由がはっきりしてるんですね。
はい。
これがないと、こうこうこうこうが困る、これが困る、あれが困る、これが困るっていうので、かなり理由は言えるんですよ。ということはですね、そこにはすごく思考が入っているわけなんですね。思考、その思考があるからこそ、思考をそのまま話すことができる、これがないと困るんだよっていうのが明確なわけなんですね。なので、そういう点で言うと、焦って引き寄せなきゃと思っているものっていうのは、自分の思考に対して反応してるものなんですよね。なんで、なんですけれども、でも、熱意というのはですね、理由が、まあ、もちろんね、誰かが喜んでくれるからとか、いろんな人にお世話になったからとか、いろんな理由が出てくるかもしれないんですが、突き詰めていくと、理由がわからない。なんか、だって好きなんだもん、みたいなこと終わっちゃうみたいなところがあるかもしれないですね。例えばなんですが、例えば、皆さんがですね、どなたか本当に、まあ、大好きな人がいてですね、大好きな人がいたとします。で、なんでその人のこと大好きなんだろうって言った時に、多分いろいろな理由はありますよね。優しくしてくれるとか、言葉をかけてくれるとか、身長が190あるとかですね。まあ、いろいろあるわけですね。
はいはい、
なんかね、こう、目の色が好きなのでね、というようなことがあるわけなんですが。 オッケー。じゃあ、その理由をたくさんあげます。うん、まあ、例えば、まあ、100個上がったとしましょう。100個、100個でも大したもんですね。100個上がるとね。なんですが、じゃあ、その100個を備えた別の人が現れました。
うん、
といったときに、じゃあ、ね、好きな理由全部持ってるんですよ、その人は。
うんうんうん、
他の人なんですけどね、はい。別の人なんですけど、その、はい、あなたがその A さんを好きな理由を B さんは全部備えてます。
うん、
じゃあ、B さん好きですか、
うん、
と言われると、なんか違いますよね、うんうん、多分ね。
そうですね。はい。
で、逆にですね、あ、B さんでもいいよ、いうことでしたら、それはそれでもハッピーなのかもしれないんですけれども。
うん、
だとする、もしね、B さんでもいいよってなったら、本当にその理由が好きなんです。
ああ、理由
が
ね。
うん。理由が好きなんですね。
うん、
でも、そうじゃなくて、やっぱり A さんなんだよっていうと、そこにはですね、やっぱり、理由というその思考ではですね、言い切れない何かがあるわけなんですよね。その部分がやっぱ熱意としてこう出てくるものですよね。やっぱこう、なんかわかんない。理由はわかんないけれども、
はい。
で、僕ら子供の頃からですね、はい、なんでそうなのとか、なんでそういうふうに思うのって聞かされてきてですね、よくわかんないって言ったら、よ
う
考えなさい。なんかあるでしょって言われ続けてくるんで、なんかね、理由がなきゃいけないみたいな気がやっぱしてるんですよね。はい、で、知らないうちにその、私が、あなたを好きな理由とか、私が何々を好きな理由っていうその物語を作り上げていく、
うん、
るわけなんですけれども、うん、そういう意味ではですね、もう、俺はこれが理由はわからんけど好きなんだ。
うん、
と、もう開き直っちゃう、
うん
で。で、理由をたくさん考えようとするとですね、うん、その熱意がちょっとですね、なんかひにょっとなって、なんか冷めちゃったりとかっていうこともあるかもしれない。うん、もう、いいね、俺、理由わからんけどこれ好きなんだ。で、自分はそう思う。なんて理由がわからないけど好きだというものを見つけられた、
うん、
あそれはすごく嬉しいというふうに、もう単純に思ってもいいわけなんですよね。
うん、
理由はもういらないわけです、うん、そこには、ね、ついつい僕らはこう思考でですね、理由をこうひねくり出そうみたいなふうにしてしまうわけなんですけど、うん、実はそれは必要なくて、まっすぐに、熱意を持てばいいというところがあるわけですね。うん、なので一つはですね、熱意っていうのはですね、自分がそれを本当にこう引き寄せたいかというバロメーターとして使うことができるんだというところですね。
はい、
でですね、
はい、
もう一つの点なんですが、ちょっと書籍を見るとですね、そこに、254ページですね、
はい、
に富山さんのこう熱意がないというところをここにして書かれてるんですけれども、はい、そこにエネルギーを注ぎ込むほど帰ってくるものが大きくなるでしょうと。
うん、
で、その後半の部分ですね、
はい、
より多くのエネルギーを与えることでより多く受け取るんだって言ってるんですね。
うん、
なので、ここでメインに言ってるのはですね、
はい、
熱意のあるなしじゃなくて、
うん、
熱意を出してますかっていうことなんですね。
あ、はい。
熱意があったとしてでも、あったとしてもですね、うん、それが表されてなかったら、
うんうん、
エネルギーと出ていなかったら、
うん、
なんちゅうね、うちに届かないわけです。なので、ここで言ってるのはですね、うん、つい僕らこう、熱意があるなしみたいなふうに思っちゃうかもしれないんですが、うん、出してますか、熱意をそのまままっすぐ送り出してますか、うん、っていうことを言ってるんですよね。
はい、
で、これはですね、非常に熱意を出してるか出してないかっていうのは、うん、僕らもちょっと考えるべき重要な点だと思います。
はいはい、
まあ、ここでね、その、魅力的だと思える人に会って、その人をデートに誘いたいとしたら、うん、というところのこう例が、
はい、
書籍の中でも書かれてるんですけども、熱意を持っています、自分が。で、その方、相手の女性の人に届けたいとした、うん、したらですね、例えばその言葉がもう、拙いかもしれないし、
はい、
もう、その人の顔も見れないかもしれないけれども、
うん、
でも、熱意を持ってそれをこう何とか伝えたいと思っていたとしたら、うん、言葉じゃない、何かきっと伝わるものが、うん、こう、うーっとこう、大きくですね。何、
はい、
とも言えない感覚として伝わるものはきっとあります。
心に響くって感じですよね。
あ、そうですね。それはありますよね、うん、きっとね、うん。で、それはですね、その自分が、もうその人と仲良くなりたい。
うん、
もう話をしたい。
うん、
近づいていたいっていうのをまっすぐ出してるんですよね。はい、なので、非常にそれが届くわけです、
うん、
相手にね、
うん。
そういう点ではね、ストレートのボールを投げてるわけなんです、
はいはい。
なんですけれども、うん、僕らですね、熱意があったとしても、
うん、
それをストレートで投げるんじゃなくて、ちょっと変化球で投げてみたり、
はい、
例えばですね、まあ誰かを好きになって、
はい、
その人と、まあ、 仲良くなりたい、お付き合いしたいと思った時にですね、まっすぐ伝えるっていう方法もありますが、例えば、仕事の力関係で何とかしようとかね、お金を見せて何とかしようとかね、まあ、わかんないんですけど、まっすぐに熱意が出ないということがあるわけなんですよね。で、まっすぐに出ない時っていうのは、非常に傍から見て嫌な感じがしますね。なんとも言えない、こう、なんていうの、嫌らしさと嫌な感じをすごく味わうわけなんですよね。で、知らない間にですね、ストレートが投げられないようになってるっていうことがあるかもしれないですね。で、まあ、ストレートが投げられないってのもそうかもしれませんし、別の例ではですね、別の出し方としては、外に出すんじゃなくて、自分の内側に向けて、それもですね、自分に冷や水を浴びせるような形で、お前なんでそんなにダメに決まってるじゃん。
責めちゃう。
夢みたいなこと言ってんじゃないよ。だからその自分の内側に向けてすごく痛いボールを投げるですとか、あるいはそのぐっと自分の中にこう湧き起こってる熱をですね、ぎゅーっと押さえつけるような方向で、力を注ぐっていうことが非常にあるような気がするんですね。なので、熱意がある。俺はこれに対して熱意があるっていうことが分かったらですね、それを、じゃあ、まっすぐに出してるかなっていうのが、次に考えることとして上がってくると思いますね。もう、あるいは変化球を投げてしまって、あるいはそれをぐっと抑える、もしくは自分を攻めるみたいな方向で、そのエネルギーを自分の内側に向けてしまうとですね、とても苦しいことになるわけですね。でですね、ちょっと皆さんにこう、思い浮かべてみていただきたいんですけれども、熱意に突き動かされて、何かをした経験、っていうのはきっと終わりだと思います。
そうですね。
それはちょっとふーっと思い浮かべてみていただきたいんですね。どんなことだったかな。ああ、自分はあの時に本当に、もう、それって損得関係なく、もう寝れば申しんで、かわかんないですね。で、それをする過程でですね、すごい恥ずかしい思いをしたかもしれません。今からこう思い浮かべるとですね、ああ、若かったなと思ってですね、こう顔から火が出るような思いをこう味わうかもしれないんですが、でも、その、自分がそれに対して情熱をかけてやったというのは非常にこう好ましい思い出としてね、恥ずかしいこともしたし、途中で誰かに喧嘩もしたかもしれない、ぶつかったかもしれないんだけれども、でもそれでもそのエネルギーをまっすぐ出した。まっすぐそれに突き動かされて行動したというのは非常にこう、微笑ましいというか、なんか心が温かくなるようなね、まさしく熱意というのは熱なので、なんか心がほんわかするようなこう思い出だと思うんですけれども。それももちろんあると思うんですが、でも熱意があったけど、それを表せなかった。自分の中でぐーっとこう我慢してしまったりとかですね、どっかに閉じ込めてしまったりという思いでもきっと終わりだと思います。で、おそらくそれもあると思うんですね。で、それはですね、非常になんというか、こう、やっぱ後悔として残るわけなんですね。で、少しそこで思い浮かべてみていただきたいんですが、その時に表してこなかった熱意というのはですね、消え去ってるでしょうかっていうところなんですね。実か、もしかするとですね、消え去っていない。で、まだ残ってるっていうところがきっとあると思うんですね。なので、それというのは、その、自分はその熱意をですね、抑え込んだ仮面で見えるんですが、それはずっとどこかで眠っているだけでですね、自分の中でまだこう、静かな炎としてなんか根付いてるということがあるかもしれないですよね。じゃあ、それに気づいたら、それをずっとそのまま寝かしときますかっていうところなんですけどね。それは非常にこう、なんか、もったいない。のかもしれないですね。でですね、その熱意がですね、非常に自分の中で静かな本として眠ってるっていうだけであればとてもいいんですけれども、もしかするとですね、それが、なんというかこう、熱意というよりも、なんかこう、冷たいエネルギーに変わってしまってですね、例えば誰かがその、熱意を持ったことをですね、誰か他の人が成し遂げていったら、それに対して非常にこう、邪魔をしたくなったりとかですね、あるいはですね、 熱意を持ってやってる人を見てですね、うん、なんだそんなことで、なんか何熱くなってるんだよみたいなとか、こう言ってしまったりとかすると、
うんうん、
自分自身がとっても辛くなるわけですね、それに対してね、
うん、
あの以前はあった熱意というのはですね、自分の中でなんとなくこう冷ややかなものに変わってしまった、うん、とすると熱意を持ってる他の人をこう邪魔しようとしたりとかですね、あるいは攻めようとしてしまうっていう風になると、やはり、それ非常に、もう、自分自身にとって不幸なことですよね。それは本当にこ
う
もったいないことなわけです。なのでですね、ぜひその、熱意、
はい、
もしかすると眠ってしまっている熱意というのもあればですね、
はい、
OK、じゃあどうやってそれを表現できるのか、っていうところですね、目を向けて、いただけると、
うん、
なんですね、この本を見てね、熱意がないっていうところを、まあ、見て、ちょっとこう、うん、眠っているエネルギーがついていただくと、
うん、
なんていうのね、私としても非常に嬉しいなと思うところであります。
そういえばこんなのがあったな、って感じですね。
どんだけのものが眠っているか見てみてください。
発掘ですね。
発掘してみてください。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からのご質問や体験談をお持ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ちしております。
はい、心よりお待ちしております。ですね、最後に一言だけ、ロバート・フルガムさんっていう方の本があってですね、それにですね、こういうエピソードが出てくるんですね。80、90歳だったかな ?90 何歳になった、アメリカのカウボーイがいてですね、テキサスの田舎にこう住んでいる。で、そこに、レポーターがですね、女性の方がこう、都会から行くわけですね。都会から行って、その人インタビューするんですね。で、こういう質問をするんですね。あなたはもうずっとね、ここで、生まれて、ここ離れることもなく、90年間、こう、牛を追い続けてきたんですね、みたいな。なんとなくね、こう、なんかそういう人生であなた終わるのよみたいな、ちょっと冷ややかな感じのこう、インタビューだったら、そう、ね、そういうなこう、インタビュー、問いかけをしたときにですね、その人がこう答えるんですね。うん、今のところはね。
90歳で。
90歳で。うん、でも今のところはそうよ。でも明日はわかんない。ってことですね。ね、私たち知らないうちにですね、もう、という言葉でどれだけこう、自分の熱意を、閉じ込めてきたり、あるいは見ないふりをしてきたりしてきたかっていうので、はい、でもそこでですね、
うん、
今のところはね、保留でね、まだ、まだわからんよ、もうっていうよりもですね、まだ、と言っていただくと、ちょっと眠っている炎がポッと目を覚ますということもあるのかもしれないなと、
はい、
はい、思っております。というところで、お聞きいただいた皆様、本当に感謝しております。ありがとうございました。皆様が皆さんの心であることに心から感謝しております。ありがとうございました。